今日はヨハネの福音書第3章1節から21節です。このところでは新しく生まれることが語られています。1節にパリサイ人そしてユダヤ人の議員であったニコデモのことが出てきます。彼はパリサイ人そしてまたユダヤの最高法院のメンバーであった。ですから彼は地位も名誉もあったわけです。2節に夜イエスのもとに来ていった。なぜ夜こっそりと人目を避けて来なければならなかったのか。それは彼自身のそうした身分やまたこの世の権力そういうものが堂々とイエス様のところに来るということを妨げていたのではないかと思います。人に知られたくない、しかし真実を知りたい、それが彼の心の中にあったと思います。2節で彼は神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません、はっきりと認めているということです。ですから彼は他のパリサイ人とは異なっていた。他のパリサイ人はことごとくイエス様に反発していたわけですけれども、しかし彼はこのイエス様が神のもとから来られた方であり神が共におられる、そのことを彼は心の中に思ってイエス様のところに来たわけです。ところがイエス様は3節のところに人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、たとえそのような善良でありまたイエス様に味方するようなことを言ったとしても、重要なことは新しく生まれるということであるわけです。そしてこの新しく生まれるというのは5節のところでイエス様は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと言われたわけです。おそらくこの水っていうのはバプテスマのことを指していると思われるわけです。その当時ヨルダン川でバプテスマのヨハネが人々に悔い改めのバプテスマを授けていた。神に立ち返れ、そのように彼は人々に勧めていたわけです。神様に立ち返っていく、自分の罪を認めて、そしてまた神様に方向転換する。しかしそれだけでは足らないということです。御霊によって生まれる、御霊とは聖霊です。聖霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない、イエス様ははっきりと言われたわけです。しかしこの新しく生まれる、それは目で見えるのか。8節に風は思いのままに吹きます、風が吹いている。じゃあ風そのものは目で見えるのか。見えないです。じゃあなぜ風が吹いているのが分かるのか。それは風によって木が揺らいだり物が飛んでいく、風が吹いている。そして私たちも風を体感することができるわけです。目では見えないけれども物が動く。ですから御霊によって生まれるということも実は神の霊によってそれに従って生活していくことができるということであるわけです。風そのものが見えないように御霊も私たちの肉眼では見ることはできません。しかしその人が御霊に従って生活しているのか生きているのか、それは礼拝に出たり聖書を読んだり祈ったり、そのような生活に変えられていっているということによって、ああその人はやはり神の霊に生かされている人だということが見ることができるということになるわけです。しかしこのことをニコデモは分からなかった。そして11節のところに誠に誠にあなたに言います、この誠にアーメンという言葉が2回繰り返されている。それは非常に重要なことをイエス様は話をしているわけです。 そして11節に、私たちは知っていることを話し、見たことを証しているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。ここでイエス様は、私たちの証しって言われたわけです。複数形です。なんでこんなことを言われたんだろうか。どうして私の証しと言われなかったのか。実はこの私たちというのは、イエス様ご自身、そしてまた父なる神、ご聖霊、その三者によって証しされている。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられた時に、天が開けて聖霊が鳩のように下り、そして天から、これは私の愛する子と証しをされたわけです。そしてこれに聞け、そう命ぜられたわけです。ですから私たちが聞く証し、それを語られる神様ご自身に、私たちは聞き、また従っていかなければならないということであるわけです。もちろん私たちは神様をこの目で見るということはできません。しかし私たちにはこの聖書があるということです。この聖書によって私たちは神の御心を知ることができます。14節のところに、モーセが荒野で蛇をあげたようにという言葉が出てきます。これは実は聖書、旧約聖書の民数記21章に出てくる出来事です。その時に人々はもう神様に逆らい、そしてこの不従順の罪に陥ってしまう。そして赤い蛇が出てきて、そのイスラエルの民を噛み、そして多くの者がもう死んでいく。その時にモーセがこの赤金聖堂で蛇を作って竿に高く掲げた。そして神様は、それを仰ぎ見る者は癒されると言われたわけです。そしてその言葉を信じて仰ぎ見た者たちは癒されて生きることができた。一体何を象徴していたのか。14節の終わりに、人の子もあげられなければなりませんとイエス様は言われたわけです。蛇は呪いの象徴であるわけです。そして竿の上にもう吊り下げられる、それは死を意味しているわけです。まさにこれは実は十字架のことであったということです。ですから私たちは十字架によって罪が許され、そしてまた癒され、新しく生きることができる。15節を見ると、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ですから私たちは、あの旧約の時代で人々がモーセによって赤金で蛇の像を作られ、それが木に吊るされ、それを仰ぎ見た者が癒される。そして私たちは十字架にかけられたイエス・キリストが私の罪のためであった、そのことを信じるならば、この人の子にあって永遠の命を持つということができるということであるわけです。そして神様は16節に、一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子イエス・キリストを十字架にかけて、そして罪を犯した私たちを愛してくださっておられる。そして重要なことは、その後にある御子を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つためである。おそらくニコデモは、自分が年を取ってきて死んだら一体どこに行くんだろうか、おそらく彼はそれが不安でたまらなかったんではないかと思います。でも彼はパリサイ人であり、最高法院のメンバーでもある。人をはばかってイエス様のところにやってきた。そしてその得た結論は、御子を信じる者が永遠の命を持つということであったわけです。そして17節を見ると、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。今クリスマスがもう全世界でお祝いされる まさに神様は全ての人を救うためにイエス・キリストを使わされた。そしてキリストの誕生、クリスマスは本当に不思議なんですけれども、全世界でお祝いされるようになった。でも重要なことは、実はその後に出てくる18節を見ると、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。ですからクリスマスをお祝いするっていうのは楽しいことです。しかし重要なことは、御子を信じる、イエス・キリストを信じて、そして15節16節にある永遠の命を持つ、これを得なければならないということです。ただ単なるこの世のクリスマスのプレゼントをもらって、この世では嬉しいかもしれないんですけれども、永遠の命がなければ私たちは天の御国に入ることはできない。そして19節のところには、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。今のこの世も不正がはびこり、犯罪が横行している。なぜか闇を愛するっていう人間の欲望があるっていうことです。その欲望の行き着く先は滅びであり、永遠の闇である。私たちは光のもとに立ち返ってこなければならないということであるわけです。20節に、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。それが今の現実の姿ではないかと思います。クリスマスをお祝いする人はたくさんいるわけです。パーティー開いたり、ごちそうを食べたり、友達と楽しく過ごすという人は多いんですけれども、しかし光の方に来ない。しかし21節を見ると、真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。真理を行う者、それは実は御霊によって生まれたものということであるわけです。その人は新しく生まれて神を信じる、神を第一として礼拝する、神の御言葉を聞く、聖書を読む、そして神様とお話をする、お祈りをする、それが新しく生まれたもの、真理を行う、実行していくものであるということです。そしてそういう人は悔い改めて光の方に来る。今までは闇を見て歩いていた、しかし方向転換して光を見てまっすぐに歩むものとなる。それが救われる者の信仰であるということです。後このニコデモは全く心が変えられて、イエス様のその亡骸をピラトのところに一緒に、あるいはマタイのヨセフと行き、取り下ろして埋葬する。おそらくそれは命がけのことではなかっただろうかと思います。御霊によって生まれるものは全く変えられてくる。私たちも御霊によって自分が新しく生まれた、そのことを信じて神に従っていくものとさせていただきたいと思います。